表紙の紹介をします。5月は消費者月間です。消費者ホットラインの電話番号188、泣き寝入りはイヤヤという語呂合わせとともに、消費者庁のイメージキャラクターイヤヤンが描かれています。本文に入ります。令和8年消費者月間テーマ、見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。私は大丈夫と思っていませんか。毎日当たり前に行っている買い物、私たちは消費者として食品や日用品、さまざまなサービスを選び購入しながら生活しています。しかしその当たり前の中で、思っていたものと違った、契約内容がよくわからないなど、ふとした瞬間に困ったり不安を感じたりしたことはありませんか。そんな時、一人で悩む必要はありません。あなたの困ったを受け止め、解決への手助けをするのが消費生活センターです。5月は消費者月間。この機会に消費生活センターの役割や相談方法について改めてご紹介します。消費生活センターは自治体が運営する消費生活トラブルの相談窓口です。専門の相談員がおり、助言や専門機関への橋渡しを行い、問題解決のためのお手伝いをしています。高萩市消費生活センターには様々な相談が寄せられ、件数が一番多いのは通信販売、次に店舗購入となっています。年代を問わずインターネットを活用できる社会になり、これまでの対面でのトラブルに加え、ネット上でのトラブルも増えています。消費生活相談の分類別件数、令和7年4月から令和8年3月まで、1位通信販売、インターネット通販など52件、2位店舗購入25件、3位訪問販売、リフォーム工事点検商法など12件。高萩市消費生活センターは電話 23-2114、 場所は市役所2階、平日9時から12時、13時から16時です。電話番号188の消費者ホットラインからもつながります。時間帯や曜日によっては国や県のセンターにつながります。相談員さんに聞いてみた。最近の相談事例や生活でのポイントについて消費生活相談員にお話を伺いました。1、最近の相談事例の傾向は、高齢者のインターネット通販でのトラブルが増えています。ネット通販やサブスクのトラブルが増えています。知らないうちに自動更新になっていたなどの相談も、 SNS などで誘導されお得という言葉につられて契約してしまい、トラブルの際に相手が分からず解決が困難になることも、インターネット、SNS、ネットバンキングなどは書面での契約が残らないため注意が必要です。2、日常の買い物で忘れがちなことは、楽しい買い物、ついポチッとしてしまいがち。でも、どこで買ったか覚えていますか？トラブルがあっても相手が分からなければ交渉できません。最低限、事業者名と連絡先は把握しておきましょう。契約書やレシートは必ず保管を。ネット通販では印刷、スクリーンショットなどの画面の保存も大切です。3、消費者として気をつけるポイントは、安いものは何で安いのかを考えてください。騙す人は全力で騙そうとしてきます。安易に個人情報を教えてしまうと犯罪につながることも。留守番電話があれば設定をお願いします。少しでもおかしいと感じたら消費生活センターに相談してください。4、センターは何をするところ。センターに寄せられる相談は様々です。例えば、不審なメールや電話が来たんですや、屋根を点検して直しますって言われたんだけどなど、それぞれの相談に対してまずはじっくりとお話を伺い、相談者の方がどのような解決を望んでいるのかを確認します。そして解決をサポートします。消費生活センターでは公正な立場で消費者からの相談に応じています。クーリングオフ制度などの説明や対応方法などのアドバイスを中心に行います。個人間のトラブルへの対応や事業者からの相談は対象外です。 市内の方であれば最初は匿名でも大丈夫ですので、まずは相談してください。相談の流れ。1、相談の申し込み。相談は電話でも窓口でも OK。 契約書などを確認する場合には直接窓口にお越しくださいとお願いすることがあります。2、相談員が内容を聞き取り。相談ではいつ、どこで、誰が、何を、どうしたのかを丁寧に伺います。契約の内容がわかる書類などをまとめてからご相談ください。3、解決に向けた助言や情報提供。相談結果と相談にいらした方の状況により、ご自身で交渉していただく、センターが斡旋に入る、他の機関を紹介するといった方法をご提案します。出前講座も開催中。自治会の集まりやサークルなどに伺い、日々の暮らしの中で必要な消費生活に関する情報を分かりやすくお伝えします。ご希望の方はお問い合わせください。所要時間は10分から15分程度です。マイホーム取得応援補助金。補助要件、市税等の滞納がない同居者を含みます。同様の助成を受けていない、国などの補助金と併用は不可です。補助額、最大50万円。基本額、各10万円は、物件購入、新築、中古について、1、市内に住宅を購入し、令和7年4月1日以降に所有権登記が完了。2、申請者か配偶者が40歳未満、または18歳未満の家族がいる。3、申請日までに住宅に住民登録し居住。4、補助金交付決定日から5年以上の定住意思がある。空き家購入について、1、高萩市の物件紹介バンク登録の空き家を購入。2、申請日までに住宅に住民登録し居住。3、補助金交付決定日から5年以上の定住意思がある。空き家購入についてリフォームを行う場合、加算額最大20万円。なお、工事着工前に相談が必要です。1、高萩市物件紹介バンク登録の空き家をリフォーム。2、申請日までに完了する工事。3、市内の業者が行う税抜き10万円以上の工事。物件購入や空き家購入時に転入する場合、申請者または同居者のいずれかが転入者の場合は加算額が20万円です。申請期間、5月7日木曜から令和9年1月29日金曜まで。申請方法、申請書、必要書類を環境市民協同課窓口に提出または郵送。なお、申請書、必要書類は市のホームページでご確認ください。宛先は郵便番号 318-8511 高萩市役所環境市民協同課。補助を受ける場合や、子育て・若者夫婦世代が対象の金利が下げられる住宅ローン制度があります。問い合わせ、住宅金融支援機構、電話 0120-0860-35。 空き家の解体を支援。住民の皆さんの安全安心な生活環境を守るため、旧耐震基準の空き家を解体し更地にする工事費の一部を補助します。補助金額、工事費の3分の1、最大30万円。1、個人が所有する戸建てまたは併用住宅。2、賃貸借が目的ではない。3、昭和56年5月31日以前に建築。4、1年以上空き家または所有者等の死亡後居住されていない。5、市内の業者が行う敷地内を更地にする工事。6、空き家の所有者または相続人に市税等の滞納がない。申請期間、5月20日水曜から平日8時30分から17時15分。なお、先着順 上限に達した時点で終了。申請方法、工事着工前に申請書、必要書類を窓口に提出。郵送は不可です。申請書、必要書類は市のホームページで確認してください。家庭用蓄電システム設置費補助。温室効果ガスの排出削減を図るため、家庭用蓄電システム設置費の一部を補助します。補助金額5万円。1. 自ら居住または居住予定の住宅に対象設備を設置、または未使用の対象設備が設置された住宅を購入する。リースは不可です。 2. 補助金を受ける人が住宅の所有者以外または共有者がいる場合は、所有者の承諾、共有者間の同意が得られている。 3. 市税の滞納がない。 4. 県が実施している茨城エコチャレンジに登録し、家庭で省エネの取り組みを行う。申請期間、6月1日月曜から、平日8時30分から17時15分。なお、先着順、上限に達した時点で終了。申し込み方法、対象設備の設置工事着工前に、申請書、必要書類を窓口に提出してください。郵送は不可です。新築の場合は引き渡し前です。申請書、必要書類は市のホームページでご確認ください。以上、3件の補助金について、申し込み問い合わせは環境市民協同課、電話 23-7031 まで。奨学金返還を支援。問い合わせ環境市民協同課、電話 23-7031。奨学金の貸与を受けて高校、大学などを卒業した高萩市内に居住し就業する人の奨学金の返還を支援します。対象、令和8年1月1日から12月31日の期間に奨学金を返還している人。なお、すでに交付を受けている人は令和8年4月1日から12月31日の期間、令和9年1月1日時点で30歳未満の人。年齢要件を緩和しました。年間最大20万円、毎年申請が必要です。最長5年間最大100万円。条件1、令和9年1月1日まで継続して高萩市に住民登録があり現に居住している。2、次のいずれかの奨学金の貸与を受けた。独立行政法人日本学生支援機構奨学金第1種、第2種。茨城県奨学資金。母子、父子、家父福祉資金、就学資金のみなど。3. 仕事に就いている。常時雇用されている。公務員を除きます。個人で農業その他事業を営んでいる、またはその事業専従者。4. 市税等の滞納がない。申請期間は令和9年1月4日月曜から29日金曜。申請方法は環境市民協同課窓口に提出または郵送。宛先、郵便番号 318-8511高萩市役所環境市民協同課。まちづくり支援金イベント決定。応募のあった市民の皆さんの自主的な取り組みに対して選考を行い、魅力あるまちづくりを推進する12団体への支援を決定しました。実施予定日と団体名、イベント内容の順で読み上げます。4月5日日曜、春日桜の会、春日桜ライトアップ、街中で楽しむ春の光。7月19日日曜、高萩ふるさと祭り実行委員会、高萩ふるさと祭り。8月8日土曜、スマイルマルシェ、スマイルマルシェ、ワクワクワークショップ in 高萩。8月8日土曜、9日日曜、コアミガメ、コアミガメ、ケサロマ。 11月21日土曜から令和9年1月31日日曜、東口ウィンターイルミネーション実行委員会、東口ウィンターイルミネーション、12月10日木曜から12月12日土曜、パッチワークプラスワン第7回パッチワークプラスワン作品展および手作り体験ワークショップ、5月9日、7月18日、8月22日、9月19日、10月24日、11月21日、すべて土曜、スバル天文同好会、高萩町中星空観望会、4月から令和9年3月まで、高萩民話の会ほおずき、昔語り、高萩の昔話と伝説、4月から令和9年3月まで、高萩ディスクゴルフクラブ、ディスクゴルフによる市民交流促進、8月から12月、下君田郷振興会、体験型観光農園オーナー制度による地域活性化、12月20日日曜から令和9年1月11日月曜祝日頃、高岡里山会、君田ジャンボクリスマスツリー、年4回イベント開催、フレッシュスタート、婚活コミュニティフレッシュスタート。町の話題、3月13日金曜、高萩のぞみ大学卒業修了式総合福祉センターにて、60歳以上ならどなたでも入学できる4年生の公民館講座、高萩のぞみ大学。卒業生は、卒業後も社会貢献できるよう新たな気持ちで歩みたいと決意を述べました。3月18日水曜、日本ムービングハウス協会と応急仮設住宅建設の協定締結、市役所にて、高萩市と一般社団法人日本ムービングハウス協会は、災害時に応急仮設住宅を迅速に提供いただく協定を締結しました。より一層の災害への備えを進めます。3月19日木曜、高校生会卒会員市長訪問、市役所にて、高校生会卒会員7人が市長を訪問、これまでの活動が称えられ、感謝状が贈呈されました。卒会員の池田さんは、活動で得た経験を今後の進路に生かしたいと語りました。3月22日日曜、スプリングコンサート文化会館にて、高萩市内中学校の吹奏楽部が一音一音に思いを乗せて日頃の練習の成果を披露、部活動の地域移行により市民吹奏楽団と結成したハギッツウィンドアンサンブルがフィナーレを飾りました。3月23日、黄色い帽子の寄贈、市役所にて、日立農業協同組合より、新1年生への入学祝いとして、交通安全の黄色い帽子を寄贈いただきました。寄贈は昭和51年から毎年行われ、児童の安全を守り続けています。4月3日金曜、春の交通安全キャンペーン、荒川にて、春の交通安全運動に合わせて、新入学、新生活シーズンに伴う子どもたちをはじめとする地域の皆さんの事故防止や、歩行者優先意識の向上、自転車ルールの遵守などを心を込めて呼びかけました。長谷川範夫教育長就任のご挨拶。この度、教育長を拝命いたしました長谷川範夫です。高萩市は豊かな自然と人の温かさに包まれた、私にとっても生まれ育った大切なふるさとです。高萩市の子どもたちには、私が経験してきたように、高萩市の貴重な財産でもある人との関わりを通して成長していってもらいたいと思っています。そして、子どもたちはもちろん、関わるすべての人が大切にされていると実感できるような学校づくりに努めていきます。大内富夫前教育長退任のご挨拶。教育長職という重責を担い、とても辛く苦しい時期もありました。でも、市内の小中学校を訪問すると、 こんにちはという子どもたちからの元気な声に励まされ、なんとかここまでやってこれました。またのぞみ大学の学生さんの活動の様子や市内のさまざまなスポーツ文化活動を見学させていただいた際には、市民の皆様の生き生きと取り組む姿からたくさんのエネルギーをいただきました。8年間お世話になりました。そしてありがとうございました。高萩ブランドハギマロクッキー、 NPO ウィッシュハッピーベル代表鈴木けさみ、住所下鉄名 1480-7、 電話 22-2999。 お菓子の販売は9時から17時30分、定休日は第2、第4、土曜、日曜、祝日です。お菓子や野菜の売り上げを障害を持った利用者の方へとつなぐ、その巣立ちを応援する。当時生まれたハギマロを使って高萩のブランドを作りたいと思った。顔の抜き型から始め、直接描いたり焼き印を試したりして今の形に。味にこだわり、原材料にこだわる。バリエーションも増やしていく。多くの人に味わってほしい。高萩で生まれ、高萩で育った確かな品質。高萩ブランドには地域の思いと知恵がぎっしり詰まっています。子育てインフォメーション。5歳児健診が始まります。5歳は食事、トイレなどの生活習慣が身につき、我慢、思いやりなど心が成長する大切な時期。安心して就学できるようお子さんに合わせた準備を一緒に進めましょう。対象者には検診日の約1ヶ月前に通知を郵送します。検診の流れ、1、受付、2、問診、3、計測、4、遊びの教室、5、診察、6、保健師と面談。対象と検診日です。令和3年4月2日から5月15日生まれは5月20日水曜、5月16日から7月15日生まれは8月19日水曜、7月16日から9月30日生まれは11月18日水曜、10月1日から令和4年1月15日生まれは令和9年1月20日水曜、1月16日から4月1日生まれは3月17日水曜。場所、総合福祉センター1階、集団検診室。時間、確実13時から。問い合わせ、健康づくり課、電話 24-2121。教育相談室、パステル。お子さんの発達、相談、支援を行っています。ちょっと気になる、どこに相談したらよいか迷ったときはご相談ください。発達に関する相談。発育、発達に遅れを感じる。落ち着きがない。集団生活が苦手。学校に登校できない。指示、話の内容が理解できない、など。対象、年少児から中学生の保護者。場所、高萩認定こども園子育て支援室。日時、予約制確実3組です。5月26日火曜9時30分、7月28日火曜13時30分から。予約問い合わせは子育て支援課、電話 23-2129。 里親制度説明会。里親制度を知ることから始めてみませんか。日時、6月7日日曜14時から16時、受付は13時40分から。場所、同人会子どもセンター多目的ホール、肥前町 1-80。 内容、里親制度、マッチング、里親体験談。定員50人、無料です。託児あります。申し込み方法、6月6日土曜までに電話、メール、QR のいずれかで申し込み。問い合わせ、県里親リクルート事業事務局、新山、電話 0292913770。天使のつぶやき。高騰詩をご存知ですか？幼少期の子どもの発想や疑問、言い間違いなどのつぶやきを大人が大切に書き取った言葉のこと。子どもの心に耳を傾けなければ取りこぼしてしまいます。純粋で自由な子どもの世界を紹介します。家庭教育学級高騰詩通信第35世より。大きくなったら何になるの？と聞いたときに、ヨーグルト。あやね、2歳。食いしん坊の娘が寝言で言っていました。いただきます。歌、4歳。児童扶養手当の支払い日、5月11日月曜。支給額、3月4月の2ヶ月分。問い合わせ、子育て支援課、電話 23-2129。はぎっこつどいの広場、問い合わせ、はぎっこつどいの広場、電話 24-8885。総合福祉センター2階、開館時間は9時30分から12時、13時から15時30分、対象、未就学児と保護者。3月5日木曜、胸キュン寝相アート。毎年恒例の寝相アート。参加者には手作りのフォトフレームに写真を貼ってプレゼントしました。イベントの案内、予約制。6月11日木曜、10時30分から11時、ひろこさんのエプロンシアター。ひろこさんのポケットから何が出てくるかお楽しみに。6月25日木曜、10時30分から11時、作ってみよう、雨の日も楽しい工作遊び。親子で弓ぺったん。長靴に模様をつけて遊ぼう。就学前のお子さんと保護者が室内で安心して遊ぶことができる無料の遊び場です。子育てに関する心配や悩みなど、スタッフに気軽にご相談ください。子育てカレンダー。総合福祉センター。電話 24-2121。つどいの広場。はぎっこ、つどいの広場。電話 24-8885。高萩認定こども園、電話 22-2476。 5月12日火曜、総合福祉センター、すくすくクラス、3から7ヶ月、時間9時45分から11時40分、予約制。14日木曜、レインボーお話の会、10時30分から11時、予約制。18日月曜、集いの広場、14時30分まで開館。19日火曜、総合福祉センター、すくすくクラス、8から12ヶ月、9時45分から11時40分、予約制。20日水曜、総合福祉センター、5歳児健診、13時から16時。21日木曜、集いの広場、みんなで遊ぼう、親子で音遊び、10時30分から11時、予約制。26日火曜、高萩認定こども園教育相談室パステル、9時30分から12時30分、予約制。26日火曜、総合福祉センター助産師何でも相談、10時から12時。28日木曜、集いの広場、親子でハッピー、歯の話、10時30分から11時、予約制。6月3日水曜、総合福祉センター栄養歯科相談、10時30分から11時30分、予約制。総合福祉センター3歳児健診、12時50分から15時。4日木曜、集いの広場、レインボーお話の会、10時30分から11時、予約制。豆知識。夏も近づく88夜から始まる歌、茶摘みは初夏に新茶を摘む光景を表した歌です。立春から数えて88日後の4月下旬から5月頃にかけて収穫される新茶は、冬の寒さに耐えようと栄養をため込み、ビタミンやミネラルなどの栄養素を特に多く含みます。そのため 風味豊かな味わいを楽しめます。その栄養の豊富さから88夜に積まれたお茶を飲むと長生きできるとも言い伝えられ、健康長寿の縁起物とされています。子供が喜ぶ三つ星レシピ、ハギッコキッチン。ベトナム風ふんわりオムレツ、ひき肉とネギの卵焼き。クックパッドでレシピ紹介中です。スポーツのお知らせ、問い合わせ障害学習課電話 23-1132。 3月7日辰五杯争奪少年サッカー大会、明秀日立フットボールフィールド高萩にて、準優勝松岡サッカースポーツ少年団。3月21日土曜、友好都市埼玉県飯能市サッカースポーツ少年団交流試合、サンスポーツランド高萩にて、飯能市の選手22人と高萩市内のスポーツ少年団の選手が交流を深めました。祝い、全国高校ウェイトリフティング競技選抜大会優勝、男子88キロ級吉岡翔輝さん、高萩青少高校1年、なお学年は大会時点です。3月27日金曜から金沢市総合体育館にて、防災コーナー問い合わせ危機対策課電話 23-2215。 防災気象情報が新しくなります。令和8年5月29日金曜から新たな防災気象情報が運用され、名称などが今までと大きく変わります。気象情報の発表時にどのような行動を取るか、家庭や職場などで確認しましょう。変更のポイント、危険度がレベルで分かるように、特別警報の新設、河川氾濫の危険度の伝え方を変更、警戒レベル4以相当の情報は危険情報として発表、線状降水帯の発生などは気象防災速報として発表。防災気象情報一覧について時間推移イメージとともにお伝えします。数日から1日前、レベル1、早期注意情報。取るべき行動は、災害への心構えを高める。半日から数時間前、レベル2、注意報。避難行動を確認し、避難所、避難ルートなど。数時間から3時間前、レベル3、警報。避難の準備、高齢者など避難に時間がかかる人は避難開始。2時間から0時間前、レベル4、危険警報。危険な場所から全員避難。警戒レベル4までに必ず危険な場所から避難してください。災害発生、レベル5、特別警報。命の危険があります。直ちに安全確保してください。人間ドック、一般、脳の検診料を補助。問い合わせ、市民課、電話 23-2117。次に該当する人は、一般ドック、または脳ドックが補助対象になります。対象、令和8年4月1日現在30歳以上の国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者。申し込み方法、市民課窓口、オンラインフォームまたは郵送のいずれかで申し込みください。郵送は5月15日金曜必着です。なお必要書類は市役所総合福祉センター、市のホームページから入手。定員超えは令和7年度に補助されていない人を優先に抽選となります。郵送は郵便番号 318-8511 高萩市役所市民課人間ドック担当宛。受信期間、補助決定日から令和9年3月31日水曜まで。なお 次の方は補助対象外です。健康保険税、保険料の未納がある。人間ドック受診時に国保の資格を喪失している。社会保険加入など市外へ転出している。同一年度内に一般ドックと市の特定健康審査を重複して受診している。なお、ノードックは重複可です。受診の流れ。1、申請書を提出。5月7日木曜から15日金曜まで。先着順ではありません。2、補助決定。定員超えは抽選。3、受け取り。補助決定通知が6月中旬ごろ郵送で届きます。4、予約。医療機関へ予約。5、受診。令和9年3月31日水曜までに。持ち物は補助決定通知書をお持ちください。受診期間と料金。検査項目、受診時の注意点などの詳細は各医療機関へご確認ください。一般ドック、補助額は18,000円。受診できる医療機関、安らぎの丘温泉病院、電話 24-1212。 曜日は祝日を除く木曜。料金は 41,569 円。自己負担額は 23,569 円。定員は国保10人、後期高齢は10人。県北医療センター高萩共同病院、電話 23-1122。 月曜から金曜。なお、第5木曜金曜は除きます。料金 41,800 円。自己負担額 23,800 円。定員は国保125人、後期高齢125人。日立メディカルセンター日立市、電話 0294-33-5911。 月曜から土曜。なお、土曜は不定期です。料金 41,800 円。自己負担額 23,800 円。定員国保35人、後期高齢35人。日立総合病院日立市、電話 0120-87-2580。 月曜から金曜。祝日は一部実施。料金 41,800 円。自己負担額 23,800 円。定員国保50人、後期高齢60人。ノードック、補助額14,000円。県北医療センター高萩共同病院、電話 23-1122。 月曜から金曜。第5木曜金曜は除く。料金 19,352 円。自己負担額 5,352 円。定員国保50人、後期高齢60人。聖霊メモリアル高鈴日立市、電話 0294-23-6060。 月曜から水曜と金曜。聖霊メモリアル病院日立市、 0294-52-8531。 月曜から土曜。料金はいずれも 29,700 円。自己負担額は 15,700 円。定員は合わせて国保40人、後期高齢50人。日立総合病院日立市、電話 0120-87-2580。 月曜から金曜。祝日は一部実施。料金 36,000 円。自己負担額 22,000 円。定員は国保10人、後期高齢10人。健やか、問い合わせ健康づくり課、電話 24-2121。 健康審査、健康マイレージ認定、予約が必要です。健康審査の対象者には健診案内通知を送付します。 受信券は予約した人にのみお送りします。対象者、年齢は令和9年3月31日現在。1、40歳以上の国民健康保険加入者。2、後期高齢者医療制度加入者。3、19歳から39歳で職場などでの検診を受ける機会がない人。4、40歳以上の生活保護受給者。なお、40歳以上の社会保険加入者は各保険者にお問い合わせください。高萩市の人間ドックの補助を受ける人は検診を受診することはできません。検診日程は健康づくり年間予定表または市のホームページでご確認ください。予約方法、期間。インターネットは5月15日金曜から21日木曜。検診案内に予約番号の記載がある人のみ、検診予約システムで7時30分から23時まで。予約日時を控えておくようにしましょう。電話は5月26日火曜から29日金曜。検診予約専用コールセンター電話 44-3301。 9時から12時と13時から16時。検診項目、問診、身体測定、BMI 測定、腹囲測定は75歳未満、血圧測定、尿検査、血液検査。当日、検診会場で申し込みできる検診。肺がん、胸部レントゲン。40歳以上、料金は400円です。なお、65歳以上は無料。肺がんの核胆検診、50歳以上で喫煙指数600以上、1日の喫煙本数×喫煙年数、料金は1300円。肝炎ウイルス、40歳以上700円。前立腺がん、50歳以上の男性2409円。詳細項目、貧血、心電図、眼底、尿酸、腎機能検査。単独受診は不可です。19歳以上2410円。なお、国保、40歳から74歳と後期高齢者は無料。子宮頸がん、乳がん検診無料クーポン券。次の年齢の方は市から全額補助が出ます。この機会にがん検診を受けましょう。令和8年4月1日現在の年齢になります。子宮頸がん、20歳の女性、平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれ。乳がん、40歳の女性、昭和60年4月2日から昭和61年4月1日生まれの方。無料クーポン券は6月頃に対象者へ通知します。